ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース情報エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizlem, minasan. Kyo, watashi, Eeさんが日本語放送を送ります。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽を送ります。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、68カ国の高官らが来日を称える式典に出席。エネルギー鉱物資源大臣がエネルギー移行評議会会議でインドネシアのエネルギー移行戦略を発表。最初のニュースです。少なくとも68カ国の高官らが5月22日水曜日、イランのテヘランで行われた式典に出席し、5月19日日曜日にヘリコプター墜落事故で亡くなったイランのエブラヒム・ライシ大統領とその同僚たちに追悼の意を表しました。米国当局者らは、モハマド・マクベル大統領代行、アリ・バゲリカ・ニーガイ・モダ前代理、その他の政府関係者らに歓迎されました。式典はイランの首都で数千人がそれぞれに参加した数時間後に行われました。出席した外国当局者には、カタール、イラク、パキスタンの首相、アゼルバイジャンの大統領が含まれていました。さらにチュニジア、シリア、タジキスタンの大統領、レバノン、カザフスタン、ロシアの国会議長もいます。トルコ政府を代表して副大統領と外務大臣が出席しました。他の当局者は多くの国の外務大臣です。ライシ氏は5月23日木曜日の朝、北東部の都市マシュハドに飛行機で運ばれ、2016年から2019年までそこで国権人を務めたイマム・レザ政治に埋葬されました。次にルリシアのアリフィン・タシリフエネルギー鉱物資源大臣は、5月22日水曜日にオンラインで開催された第9回学力エネルギー移行評議会イベントで、インドネシアのエネルギー移行戦略を発表しました。提示された戦略には、国家エネルギー部門のネットゼロミッションのロードマップの説明とともに、文書、国家決定貢献の増加におけるインドネシアの関与を強化することが含まれています。アレフィン氏は、国家決定供出金の増加を加速するために、エネルギー鉱物資源省が取った処置は、地域のエネルギー統合と経済発展を支援するため、電力網とガスパイプラインを通じた相互接続インフラの開発であると述べました。エネルギー移行評議会は、第26回国連気候変動締約国会議に基づいて設立され、持続可能な開発と金融の分野における多国間及び地域機関で構成されています。欧州連合理事会は5月21日火曜日、欧州連合加盟国の閣僚が同部落の人工知能法に最終承認を与えたと発表しました。この立法は欧州議会議長及び欧州理事会議長の署名後、欧州連合官報に掲載され、掲載から20日後に発行します。 学年による投票は欧州委員会が2021年に起草し、いくつかの重要な修正を加えた AI 法を欧州連合議員らが支持してから2ヶ月後に行われました。水曜日のアンタラ通信の報道によると、ベルギーのマチュー・ミシェル・デジタル・カー担当国務長官は、新華社が引用した声明で、この法律は社会と世界経済に機会をもたらす世界的な技術的課題をターゲットにしていると述べました。声明によると AI 法はリスクベースのアプローチを採用しており、それによってリスクの高い AI アプリケーションに対してより厳格な規制が導入されているということです。次にインドネシア法と人権票移民総局は法律や規制に違反した外国人は滞在許可の制限、変更、取り消しという形で入国管理上の制裁を受ける可能性があると強調しました。この確認は5月24日木曜日、ジャカルタで受け取った書面による声明の中で移民監督執行局長サファル・モハマド・ゴダムによって表明されました。コラム氏は、インドネシア共和国の領土内にいるすべての外国人は、現在も有効、または有効な移民滞在許可を取得する必要があると述べました。同氏は、外国人が滞在許可を申請する際の重要な条件の一つは、善良な行動を取らなければならないことだと述べました。この場合、外国人は法人に違反していません。一方、外国人が懲役刑または強制施設に服役している場合、法的には滞在許可を持っていません。ロシアはまた外国人収容政策を受けている外国人受刑者は、法的手続きが進行中であるも、権限を有する機関として、強制施設の監督と契約にあると付け加えました。最後のニュースです。インドネシア政府は水資源プロジェクトに資金を提供するための寄付基金制度を提案しています。国有事業公営住宅省インフラ融資局長のヘリ・トリサ・プトラズナ氏は、この提案には2014年の第10回世界水フォーラムでセンター・オブ・エクセレンスを提案する政府の取り組みが含まれていることを明らかにしました。5月22日水曜日、バリ島バドンで開催された第10回世界水フォーラム2014の記者会見でヘリ氏は、寄付金は水資源インフラを実施し、上流の保全を確実に維持できるようにするための企業目的としていると説明しました。同氏によれば、プロジェクト開発をより一貫して持続的に進めるためには、寄付金が必要だということです。そして得られた資源は投資する必要があり、投資結果の一部はインフラ資産の構築に使用されると付け加えました。ヘリ氏はさらに、水寄付基金はいくつかの資金源、すなわち政府資金と水資源管理サービス料の等の外部資金から調達されるだろうと述べました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はネタニヤフ首相の逮捕申請の是非についてお伝えします。ノルウェーは国際刑事裁判所または ICC の裁判官団によって逮捕状が発行された場合、イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相とヨアブ・ギャラント国防大臣を逮捕すると発表した最初のヨーロッパの国となりました。ノルウェーのエスペン・バルト・エイデ外務大臣は監視を始め、彼らがノルウェー領土に入った場合は逮捕されると述べました。これに先立って国際刑事裁判所のカリム・カーン検事所長は、イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相、イスラエル国防大臣のヨアブ・ガラント、ハマス政治局のイスマ・イルハニヤ局長、ハマス軍事部門の責任者モハメディアブ・イブラヒム・マスリ、ガザ地区ハマスの指導者ヤヒヤ・シンワルに対して逮捕状を申請しました。令状発行の決定は、監視の事務所が提出した証拠を評価する専任の国際刑事裁判所判事に委ねられています。フランス政府は公式声明の中で、国際刑事裁判所、その独立、あらゆる状況における不懲罰との戦いを支持すると述べました。フランスはまた国際人道法の厳格な遵守の必要性、特にガザ地区における民間人の犠牲者の 4人で機内にいると人道的アクセスの欠如にして何ヶ月の前から帰国してきたと述べました。一方、中国外務省の広志飾り品報道官は5月21日火曜日、中国北京での定例記者会見でパレスチナ問題を完全かつ公正かつ持続可能な方法で解決しようとする国際社会の努力に対する中国の支持を強調しました。ムヒ氏は国際刑事裁判所が客観的かつ公正な立場を維持し、その権限に従って職務を遂行することを期待しています。私はパレスチナ人民に対する集団的懲罰をこれ以上続けてはならないと強調しました。フランスと中国の立場とは対照的に、米国のジョー・バイデン大統領は逮捕提案を断固拒否し、国際刑事裁判所の決定を法外と呼び、法的手続きが進むにつれてイスラエルを支援すると誓いました。バイデン氏はまたイスラエルとシロシア3人も逮捕女性教リストに名を連ねられているパレスチナ過激派組織ハマスの立場を同一視するという間、検察権の決定を批判しました。世界の主要国間に賛否両論が存在することから、イスラエルによるガザ地区占領問題の解決は確実に長期化するでしょう。昨年10月にイスラエルがガザ地区を攻撃して以来、3万5000人以上のパレスチナ人が殺害され、8万人近くが負傷しているにもかかわらずです。数えきれないほどの財産と犠牲者や数十万人に対し、現在企業の脅威にさらされている難民の数は言うまでもありません。ガザ地区の紛争を直ちに停止するには、当事者の共通の見解と高い人間性が必要です。これでコメントを終わります。 さんの皆さん、今日の歴史です。今日は1956年5月12日に第1回ユーロビジョンソングコンテストが開催されたことから始めます。ユーロビジョンソングコンテスト、または通称ユーロビジョンは、ヨーロッパの放送機関の連合である欧州放送連合によって毎年開催される国際的な歌のコンテストです。参加国ごとにライブで披露するオリジナル曲を応募し、過半数の投票で優勝者が決定します。ユーロビジョンソングコンテストは1956年に初めて開催され、14カ国が参加しました。コンテストの最終ラウンドは1956年5月22日にスイスのルガノで開催されました。スイスの歌手リス・アシアの曲リフレンが第1回ユーロビジョンソングコンテストの優勝者に選ばれました。次は1989年5月20日、スディルマンカップが初めて開催されたことについてです。スディルマンカップは世界バドミントン連盟の加盟国が2人ごとに参加する混合チーム戦の国際バドミントン選手権です。この選手権は男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルスで争われます。スリルマンという名前はインドネシアのバドミントン選手ディック・スリルマンの名前から取られています。彼は前インドネシアバドミントン協会の創設者の一人です。スリルマンカップは1986年にインドネシアによって創設され、1989年5月20日から29日までジャカルタのイストラソナヤンで初めて開催されました。この選手権ではインドネシアが韓国を3-2 で破り、優勝に輝きました。最後は2002年5月20日にアメリカとロシアがモスクワ条約に署名したことについてです。モスクワ協定としても知られる戦略的攻撃削減条約は、2000年5月20日にロシアのモスクワで署名された米国とロシアの間の協定です。この協定では両国は核兵器や運用配備可能な弾道それぞれ1700発から2200発までに制限することで合意しました。モスクワ条約は米国とロシア及びその先進であるソ連との間の共同核軍縮に関する一連の協定の一つです。この協定は2003年6月からニュースタート協定が発行する2011年2月まで有効でした。これで今日の歴史を終わります。
ドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。ご業者がカリブ海諸国向けにココナッツ学校研修開催についてお伝えします。インドネシア工業省はカリブ海諸島の国々の代表を対象に、国内の製品加工の多様化の能力を高めるための研修を開催しました。能力をトレーニングは2020年5月21日から6月4日まで西スマトラ州の ETI バラン工科大学で開催され、バラバドス、キューバ、グレナダ、ガイアナ、セントクリストファ、ネイビス、セントルシア、セントフィンセントおよびグレナデン諸島、スリナブ、バハマなどのカリブ海諸国から19人の参加者が参加しました。5月22日にアンタラ通信が報じたように、ジャカルタのアグスコミワンカルタサスミタ産業大臣は、水曜日、インドネシアのココナッツ産業には大きな可能性があり、高品質なココナッツ加工製品の製造に成功していると述べました。アグシーによれば、これにより、インドネシアは加工管理に関して、他国に目を向けるようになったということです。それとは別に、アグス大臣は、インドネシアにおけるココナッツ商品の潜在力は豊富であるため、工業省は引き続きココナッツ商品の価格化を奨励していると述べました。このため、統合されたココナッツ生態系の開発に向けて、ココナッツの下流ロードマップが現在準備されています。産業大臣は、ココナッツ川下流プログラムにおいて、関連部門の確保、産業における人材の能力が成功を支える従来がそうであると評価しています。したがって、友好国の能力を高めることで、インドネシアは世界の産業を発展させる役割を果たしています。一方、インドネシア工業省産業人材開発庁のマスロカン局長は、カリブ海地域諸国からの19人の参加者が、ココナッツオイル、ナタリココ、ココナッツミルク加工など、ココナッツからのいくつかの加工品について学ぶことになると説明しました。参加者には品質管理、食品安全基準、包装に関する知識も提供されました。マスロカン氏によると、このプログラムは有能な産業人材の提供を通じて国内産業を発展させるとともに、世界の舞台でのインドネシアの役割を強化する上で、友好国と経験や能力を共有するという工業省の取り組みの一環です。これでインドネシア語を終わります。It's just the beginning. Yo, okay, detak detik tirai mulai menutup panggung. Tanda skenario wayo baru harus diusung. Lembaran kertas baru pun terbuka. Tinggalkan yang lama, biarkan sang pena berlangkah. Kita pernah sebut itu kenangan tempo dulu. Pernah juga hilang atau takkan pernah berlalu. Masa jaya putih biru atau abu-abu. Memori cinta cinta aku dia dan kau. Dia dia masih dialah pikiran. Ilmu bumi dan sekitarnya. Jadi ku dapat cinta masa sekolah yang pernah terjadi. That was the moment, a part of sweet memory. Kita membumi, melangkah berdua. Kita ciptakan hangat sebuah cerita. Mulai dewasa, cemburu dan bunga. Finally now it's our time to make a history. Bergegaslah kawan, ku sambut masa depan. Tetap berpegang tangan. Sebuah perpisahan, kenanglah sahabat.
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニー、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今回はバリの世界水フォラムでのインドネシアの伝統的なヌーヌーについてです。先週日曜日に行われた第10回世界水フォーラム歓迎夕食会では、ジョコ・ウィルル・レトリオと各国首脳またはその代表者らがカリマンタンの新炭織物で作られた服を着用しました。この生地は川や動物、植物など周囲の環境からインスピレーションを得た伝統的な価値観を守りながら、ユニクロモチーフ、樹脂な素材、製法を持つことで知られています。新炭織布の製造には、森林植物の葉に果実、種子などの天然素材からの材料と糸染料を使用し、伝統的な織機も使用されます。美しいモチーフを生み出すために、この織物は3ヶ月以上かけて生産されます。一方、インドネシアの大臣や大臣に相当する代表団は、バリのエンデック布で作られた服を着用しています。エンデック布は、横糸と縦糸を結びつける一カット織りシステムを使用して作られた伝統的な織物です。したがって、この布はバリの一カット、織布としてもよく知られています。エネはゲンデカン、またはゲンデックという言葉に由来しており、注目している色が固定されている、または色が変わらないことを意味します。このモチーフを結びつけることで作ることを表す言葉です。染色しても結んだと糸の色は変わりません。現在、エアブラシ技術を活用し、エンデック生地の製造は時代に合わせて行われています。織物の世界におけるこの画期的な進歩により、エンデック織物の品質を低下させることなく、生産準備プロセスを2から4営業日まで短縮することができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. Can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song.
losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, I say I'm in too deep. And it's been 2 years, I miss my home. But there's a fire burning in my bones. Still believe, yeah, I still believe.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今回はバリ島が2020年ドーナツの最も魅力的な観光地のリストに選ばれることについてです。バリ島は2020年の夏の最も魅力的な観光地です。自然の美しさ、山の冒険、豊かな文化、活気に満ちたナイトライフが組み合わせたバリ島は、あらゆるタイプの旅行者に忘れられない体験を提供します。バリ島は2020年6月から8月にかけて最も魅力的な夏の観光地トップ10に選ばれました。このリストは航空券予約データに基づいてマスターカード経済研究所が発表しました。ドイツのミュンヘンがトップの座を占めるのは、来年6月にサッカーの UEFA ユーロ2020年大会が開催されるため、航空券の予約も増加すると予想されます。バリ島はミュンヘン、東京、トリアナ、ニース、カンクニシーで2020年の夏季シーズンで最も魅力的な観光地としてレベル E にランクされています。国省によると、バリ島はフィリピンとマレーシアからの旅行者の目的地トップ3に入っています。それとは別に、オーストラリア、韓国、日本からの観光客も来年の夏の魅力的な目的地としてバリ島を選んでいます。一方、バンコク、ケルキラ、フランクフルト、オラニエスタロがバリニシーでトップ10にランクしています。バリ島は自然の美しさだけでなく、豊かな文化的、歴史的遺産でもあります。観光客はバリ島最大のヒンズー教の礼拝所と考えられているプサキ寺院など、島中に点在する広大寺院を訪れることができます。ケチャックダンスやバロンダンスなどの伝統的なバリ舞踊も鑑賞でき、 バレの舞台芸術の美しさを知ることができます。バレットはカラフルなナイトライフでも知られてます。スミニャックエリアの活気に満ちたナイトクラブからコタの活気に満ちたビーチパーティーまで、バレの夜にはあらゆる好みに合うものが揃っています。リスナーの皆さん、これでバレの話を終わります。
Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku berkecolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian, tumbuh dari bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercakap.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は西では州のポップ曲モジャンプリアガンをご紹介します。モジャンプリアガンは ERVRC によって作成され、1988年にリニンミーダーによって復旧されました。文字通りにプリアガの女性と題されたこの曲の歌詞は、美しいだけでなく礼儀正しい西ジャワ出身の女性の物語を語っています。この歌はプリアガの女性の美しい素朴な行動や服装が彼女を一目見た人をさらに魅了する様子を表現しています。それでは皆さん、アスミー・ジーが歌うモジャンプリアガンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。